皆さんこんにちは。フレンズリング3ナビゲーターのアキラです。この番組は声優事務所スターフラッシュのメンバーがお送りする映画エンターテインメントショーです。オープニングでは毎回スターフラッシュのメンバーの中から1名来ていただいてお話をするようになっております。今日はこの方です。
スターフラッシュ篠井理子です。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今ですね、毎回映画館で初めて見た映画についてお話を聞いてるんですけども、
はい、
篠井理子さんはどの映画でしょうか。
私はドラえもんですね。
お、ドラえもん。
ドラえもん。うち の、 あの家が家族多いんですよ。4人兄弟で、6人家族で、なかなか映画館に連れて行ってもらうことが多くなくて、多分年に1回ぐらいしか行ってなくて、その毎回1回がドラえもんだったなっていう認識ですね。
僕のイメージでは篠さんあんまりドラえもん出してないじゃないですか。
そうですね、
ドラえもん好きはあまり出してないけど、根本的にはやはりドラえもんが好きなんですね。
そうですね、ドラえもんはちっちゃい頃は本当によく見てましたね。もうあのいつ4次元ポケットが出てくるのかなーって思って、どこでもだ出てくるのかとかすっごい考えながら生きてますね。
でも今出てきた中で道具でいうと何が好きなんですか。
いや、4次元ポケットに勝るものはないかなって思ってるんですけど、
もともとね、
荷物減るじゃないですか。
確かに。
そう、私それこそ盾やってるので、はい、毎日毎日刀持って歩くのがデフォルトなので、そうするとたまに槍とか持ってるんですよ私、
はい、
槍ね、重いんですよ。大変なんですよ。電車乗るときに槍とかだと長すぎてドアぶつかるみたいな、すっごい周り気にしながらこう動いてるので、それがなくなるだけでいろんなことができるようになる。行った先行った先で
大事なこと聞き忘れてまして、
はい、
どこの映画館で見たかっていうのこっちの方が大事だったんですけど、ちょっと道がそれましたね。
映画は静岡のあそこなんていうところなん
ですか。静岡の映画館。あ、もう OK です。静岡の映画館、ね、
そう、静岡の映画館です。
ドラえもん初登場でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それではフレンズリング3映画ランキングからスタートです。フレンズリング3調べ、あなたが好きなジブリ映画ランキングベスト5。第5位、
風の谷のナウシカ。
舞台は火の7日間と言われる最終戦争で、現代文明が滅び去った1000年後の地球。風の谷に暮らすナウシカは、人々が忌み嫌う巨大な虫オウムとも心を通わせ、巨大な虫たちの住む森の謎を解き明かそうとしていた。そんなある日、風の谷に巨大な輸送機が墜落。そして少女ナウシカの愛が奇跡を呼ぶ。1984年3月11日公開作品。興行収入22億円。第4位、
魔女の宅急便。文学作品「魔女の宅急便」をアニメ化。13歳になった魔女の血を引く少女キキは、掟に従い一人前の魔女になるため修行の旅に出る。黒猫ジジと一緒に大きに乗って旅立った彼女は、やがてたどり着いた海辺の町コリコでパン屋のお園のもとに居候することに。そこで空飛ぶお届け物や魔女の宅急便を始めたキキだったが、1989年7月29日公開作品。興行収入36億円。
第3位、
隣のトトロ。
昭和30年代前半の初夏、小学生のサツキと幼い妹のメイ、父の3人が入院療養中の母の病院の近くであり、空気のきれいなところで暮らすため農村へ引っ越してくる。引っ越し先の古い家を探検していたサツキとメイは、ピンポン玉ほどの真っ黒な塊がたくさん住み着いているのを見つける。引っ越しの手伝いに来ていた隣のおばあちゃんが、それはすす渡りというもので、子供にしか見えず害もなく、いつの間にかいなくなるのだと教えてくれる。1988年4月16日公開作品。興行収入11億円。
第2位、
もののけ姫。
室町時代の日本が舞台。 東と北の間にあると言われる恵美市の村に住む少年アシタカは、村を襲ったタタリ神と呼ばれる化け物を退治した際に右腕に死の呪いを受けてしまう。その正体は何者かに鉛のつぶてを打ち込まれ、人への憎しみからタタリ神と化した巨大な名護の神だった。1997年7月12日公開、興行収入201億円。
フレンズリング3調べ、あなたが好きなジブリ映画ランキングベスト5、第1位は
千と千尋の神隠し。
10歳の少女荻野千尋は両親と共に引っ越し先のニュータウンへと車で向かう途中、父の思いつきから森の中の不思議なトンネルから通じる無人の町へ迷い込む。そこには神々が住んでおり、人間が足を踏み入れてはならない世界だった。
スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは03-5324-2289 スターフラッシュことの葉まで。
フレンズリング。皆さんこんにちは、フレンズリング3ナビゲーターのアキラです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュのカリンです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュの夏目リリナです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュの天城カノンです。
はい、今日はフレンズリング3調べ、あなたが好きなジブリ映画ランキングベスト5をお送りしました。番組をお聞きの皆さんの映画に関するメッセージをお待ちしております。こちらまでどうぞ。
アクセスラインです。 fr3@flash.sakura.ne.jp メッセージお待ちしています。
それではフレンズリング3スタートです。
フレンズリング3、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュ、ネットで楽しむエンターテインメントショースターラインの提供でお送りします。
東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな地元の街で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。
東京東中野プラチナムガレージスタジオからお送りしておりますフレンズリング3、私アキラと
カリンと
夏目リリナと
天城カノンがお送りしています。
まずは本日のランキングを振り返っていきましょう。
フレンズリング3調べ、あなたが好きなジブリ映画ランキングベスト5。
第5位、
風の谷のナウシカ。
第4位、
魔女の宅急便。
第3位
隣のトトロ、
第2位
もののけ姫、
第1位
千と千尋の神隠し、
はい、という作品になっておりますね、
はい、
勝手にもう本当みんな大好きジブリっていう感じで
みんなが
お送りしたいんですけども、まあ、今回ね前半戦ということで10作品の中から選んだ5個になっております、はい、なので、ハウルとかが入ってないというね視聴者の方 の, お声は聞こえておりますが、はい、また年内にもう一度やりたいなと思っておりますので、
はい、
まあまあまあ落ち着いてって感じですけど、ちなみに今日の皆さんはかりんさんはどれが
好きですか？そうですね、第4位の魔女の宅急便が好きです。
どういうところが好きなんですか？
そうですね、黒猫のジジが一番大好きなんですけども、うん、
かわいい
キキがしっかりと自立というか、そのしっかり一人前の魔女になるためにしっかり修行をするっていう気持ちで生き込んでいる感じの気持ちがすごく私は好きです。
はい、そして、夏目さん、夏目リーナさんは、
はい、私は第1位の千と千尋の神隠しが好きです。
どの辺がお好きなんですか？
まずこうなんといっても世界観が素晴らしいなというのと、結構小さい時に初めて見て、うん、その時はこう両親が豚になってしまうっていうのがちょっと怖かったんですけど、
うん、
こうそうなんですよ。でもこう大人になってからこう見ると、うん、こう例えばこうユバーバがこうあすごいいい上司なんだなとかっていう上司で働きたいな
と、細かいところ分かってくるんだ。
そうなんです、またこう小さい頃と違った見方ができるようになるなっていうのが、はい、
はい、あっていいですね、
はいはい、
天城かのんさんはどうですか？
天城は第2位のもののけ姫が、
もののけ姫っぽい。
あ、本当ですか？獣感っていうんですか？
いやいやどの辺が好きなんですか？
すごいピンポイントになってくるんですけど、
はい、
美味しそうなジャーキーみたいなの出てくるんです。
お
でヒロインがそれを食べるシーンで、うん、本当になんか美味しそうって思っちゃって
そこが
すごい。ジブリのご飯って全部美味しそうじゃないですか？
わかります、わかります。ジャーキーはすごくわかる。
食べたいって思っちゃったんですよ。その印象がやっぱ強くて、
はい、
ちょっと選ばせていただきました。
ちなみに僕は本当はこの見事に分かれましたけど、僕はトトロが好きなんですね。はい、まあこの後のコーナーでね、うん、この隣のトトロについてちょっとね僕なりに解説というか切り込んでいきたいなと思いました。
楽しみ。
好きがゆえにちょっといろんな疑問であったりとか、こうじゃないかなとか、ね、いろんなところをねちょっとねいきたいなと思っております。でもね、このさっきね興行収入っていう形でお伝えさせていただいたんですけども、
はい、
やはりそのジブリ映画っていうのはこの興行収入が高いから人気があるってわけでもない感じがしますね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、初期の頃はそんなにねたくさんの方が見てたってわけじゃなくて、その後、まあ、当時はね、ビデオとかね、まあ、今 DVD とか配信とかで様々な感じでずっとねこの見てる方が多いかなっていう感じがしますので、まあジブリの謎じゃないですけど、トトロの謎をねちょっとね切り込んでいきたいなと思っております。
声優事務所スターフラッシュでは動画にナレーションを入れるサービスを開始しました。お手持ちの動画にプロ声優がナレーションを付けします。会社のプレゼンや YouTube など皆さんの動画をさらに輝かせませんか？お問い合わせはスターフラッシュことの葉 03-5324-2289 まで。
東京東中のプラチナムガレージスタジオからお送りしておりますフレンズリング3、私アキラと
カリンと
夏目リリナと、
このコーナーから登場スターフラッシュ高梨空です。
はい、あ、びっくりした登場なんですね。
はい、
そらくん、
はい、
はい、いつもね CM を読んでもらってますけどもコーナー登場どうですか。
いやーちょっと楽しみで。
あ、楽しみでよかった、それはよかった、はい、このコーナーでは先ほどね告知しましたように、ジブリ作品の中から私アキラが注目しております。注目してるって変ですけど隣のトトロをねお送りしたいと思います、はい、そらくんはトトロはもちろん見たことはあると思うんですけども、
はい、
どうですか。
いやあのトトロの何ですか、三兄弟的なあれが、
あ、大中小の
可愛くて好きですね
確かに可愛い、
可愛いですよね。
でもなんかあのまあ普通映画ってのは男の子から見てとか女の子から見てありますけども、本当にこう映画自体は中性的というかね、どの世代もね、はい、ありますよね、
はい、
で今日はですね私なりにちょっと3つのポイントを、なんかちょっと経済評論家みたいですけど、まずポスター、
はい
はい、そして、めいちゃんとさつきちゃん、
はい、
で最後はディズニーということで、
おおディズニーが入ってくる
あえてディズニーという形で
気になりますね
でしょ。じゃあ CM の後でいいですか。あのこれはねあのネット情報でよく出回ってる話ではあるんですけども、さっきねあのかりんちゃん知ってるって話でしたけども、うん、はい、ポスター隣のトトロのビジュアルってあるじゃないですか、
はい、
トトロのビジュアルの横に女の子が傘を持ってね、
はい、 はい、
あるあの絵があるじゃないですか、
はい、
あれが実はですねめいちゃんでもさつきちゃんでもないという話なんですよ、
う
ん、
でしょ。違うんですか。
そうなんですよ
違うんですか。
あれ違うんですよ。ええじゃあよく見ると違うんですよ。
えじゃああの女の子は一体
架空の女の子です。え本当の話ですね。
いやもう本当になんかさっあのさつきちゃんとめいちゃんが合体したような、
ちょっと絵しか言えないんだけど、
え、もともとは違うキャラクターでやる予定だったみたいなんですけどもね。あ、
それは知らなかったですね、
うん、であのなんかいろいろ大人の事情で、尺をちょっと伸ばさなくちゃいけないみたいな感じになって
大人の事情ですね、は
い、で、兄弟の設定にしたら姉妹の設定にしたらしいんですね、でめいちゃんとさつきちゃんが生まれて、だからあのビジュアル初めの段階では女の子一人だったからあれでもう行っちゃったという話なんですね。
修正せずにそのままって感じ
よく見ると、
はい、
誰やねんみたいな感じなんですよ。
そうなんです、
さつきとめいちゃんじゃないのねみたいな。
そうでも要は2人の要素が入ってるわけですよね、は
い、そうなんですよ、
はい、
お母さんかもしれないですね。
お母さん、お2人のお母さん
大丈夫ですか。いやいや全然ちっちゃい子なんだけど、本当にもう微妙なラインなんですよ。はい、ぜひ皆さんね、もう一度ちょっと映像というか画像を見てみてください。
そうですね、ネットとかでも見れると思います、
はいはい、で、このめいちゃんとさつきちゃんなんですけどね、さっきこれかりんちゃんも言ってたんだけど、これ5月から来てるんですか。
じゃないかなって私はさつきはこう小読み的に
もうそうですよね、
はい、で英語でメイっていうことで、
でもさっきのちょっとジブリのノリから言うと、はい、有力説ですねこれね。
ですよ ね、 ね、
はい、で最後にディズニーなんですけどもね、
はい、
はい、これまあね、日本人はディズニー好きじゃないですか。
好きですね、はい、
で海外の方もジブリ好きなんですよ。そうなんです、もう世界の方がジブリの映画好きで、
はい、
特にトトロの映画が半端なく世界中の方がお好きなんですね。これちょっと自分なりに考えたんですけども、
はい、
ディズニーの世界観というのはちょっとこのデフォルメして大げさに夢をこうね、大きくして楽しくしてくれるじゃないですか僕たちを、
はい、
でジブリっていうのは逆にまあ、なんていうかこう素の感じというか、めいちゃんのこの大声出したりとか子供のね無邪気なところとか、あと声優さんも素朴な演技をされてるじゃないですか、
はい、
まあ、そう考えると非常に好対象じゃないですか。
うん、確かに。
なので、まあ、ディズニーの発祥の地のアメリカではやはりジブリのような、まあ、このナチュラルな作品に心を奪われる人が続出してるんじゃないかと僕は思ってるんですよね。だから逆に日本はでも両方好きだけど、まあ、そう考えるとであとね、まあ、本当これも大人の事情なんですけども、
はい、
やはりこのディズニーっていうのはね、ウォルト・ディズニーさんがもう本当にこの純粋に子供たちに夢を与えたいとかっていう気持ちなんですけども、この ジブリっていうのは、まあ、会社のこのいろんな揉め事も含めていろんなことが起こって、はい、まあ、会社の事情で大人の事情でいろいろね編成を繰り返しているので、はい、なんか結構好対象かなと 思ってるんですね、うんうん、だからそこがまた ねあの僕たちがあのジブリを応援しなくちゃいけないなっていうところであるんだけど、ちょっとトトロの話戻しますけども、はい、まあ、トトロは本当世界中の、ね、皆さんに愛されている作品ということで、まあ、興行収入が11億円ということでね、はい、まあ、正直この11億円というのは、まあ、赤字のラインなんですね。にもかかわらずこれだけ長く愛されていってるというのはやっぱ作品がすごいのかなと思います。まあ、どの作品もすごいですけどもね、もう一度隣のトトロを見直して、はい、子供の頃の心をね皆さん思い出していただきたいと思います。
はい、
はいはい、今日は、私がですねちょっと切り込みながら、隣のトトロを解説いたしました。
はい、
エンターテインメントショースターラインは声優事務所スターフラッシュがお送りするネットで楽しめるエンターテインメント番組です。ネット配信やオーディオドラマ、朗読、ナレーションなどゆっくりゆったりスマホでお楽しみください。スターラインで検索。
エンディングの時間となりました。
ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたか？
番組公式ホームページは FM 那覇公式ホームページからアクセスください。
はい、今日はジブリ映画をね特集しましたけども、はい、かりんちゃんがどうしてもエンディングで言いたいことがあるっていうことです
もう言いたくて止まらないんですけども、先ほどのディズニーっていうことで
禁断のディズニーがジブリに登場しました。はい、
実はもう知ってる方もご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、トイストーリー の、まあ、あのどのシリーズかちょっと私も忘れてしまったんですけども、実はこっそりトトロが表に紛れて出てきてるんですよ。
すごいな
びっくりですよね。
隠れミッキーならぬ隠れトトロ、ぜひトイストーリーを見ましょう。
どれかわかんないでしょ。
どれだったかなって
全部見るしかないじゃないですか。
ぜひお願いいたします。
いやでもね、本当にこの、まあ、今日はジブリの特集ですけどもね、
はい、
ディズニーとジブリのこの夢のコラボとかね、まあ、今からでもあればどうかなと思うんですけどもなかなかね、やっぱ大人の事情というのがありますんでね。
そうですよね。
はい、でもまあちょっとね今ジブリ映画っていうのは少しね、まあ、元気がないというかね、まあ、体制が変わったりしてね、なかなかこう新作とかもねちょっと少ない気はするんですけども、
はい、
まだまだね復活じゃないけどね、まあ、ジブリ好きな人多いですからね、
はいはい、
ぜひ新作ねもう本当に半年に1本ぐらいもうどんどん対策をねちょっと欲しいなと思いますけどもね。
見たいです私。
はい、今日の相手は私アキラと
カリンと
夏目リリナと
天城カノンでした。
それでは来週3時30分にお会いしましょう。せーの、
バイバーイ。
フレンズリング3、この番組はスターフラッシュことのは、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュ、ネットで楽しむエンターテインメントショースターラインの提供でお送りしました。
はい、ということで今日はジブリをお送りしましたけども、はい、今日から新コーナーが始まりまして、
はい、
アフタートークショーということで、今日は改め愛子さんに来ていただきました。
はい、スターフラッシュ改め愛子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 そうですね、隣のトトロで育ったところがあるので。
そこで育ったんですね。
そうですね、親がですね、はい、子育ての子守の時間に隣のトトロのビデオをかけて、うん、これを見ておとなしくしてなさいみたいな。
ああ、そっかそっか。
はい、う
ん、好きな作品ってありますか？
そうですね、やはり子供に見やすいジブリというところが、うん、この興行収入などもかかってくるんですけれども、うん、いろんな方に見られていると思うんですが、もちろんとても人気があるものだったとは思うんですけど、風立ちぬですね。
あ、はいはいはい、
あちら、あまりお子様向けではなく、
そうですね、ちょっと大人のね、大人のジブリじゃないけど、ちょっとね、
はい、
うん、
やはり時代考証などを触れながら見ていくと深いなというところがありますね。
本当にこのジブリってトトロの時代とかね、この様々なね、こう世代によってこう好きな作品が変わってくると思うんですよね。
はい、
僕も風立ちぬ大好きです。アフタートークショー。
アフタートークショー。
はい、このコーナー私、アキラと。
改め、アイコがお送りいたしました。Friends ring.